パリニシス、芹沢幸次郎。序章。旧友宮村博士の令嬢の結婚式の晩のことであった。私も X ホテルの披露宴に招かれた。医科大学の物量科主任教授の長女と、日本のある財閥を代表するような番頭格の月城氏の長男との結婚式であるから、その盛大な披露宴もおそらく手控えてのことであろうが、私は各方面の地名の師に伍して、一体宮村博士の旧友として招待されたのか。令嬢のマリコさんが私の小説の愛読者で、時々家へも遊びに来るような関係で招待されたのか、戸惑いする気持ちがあった。というのは、宮村博士と旧友ではあるが、学生時代には先方は以下、私は奉下で、しかも先方が5年も先輩であるから、全く交渉はなくて、欧州に留学した時、初めて偶然にパリで出会い、同じ高等学校の卒業生であることから親しくなった程度である。その後、帰郷してから博士が再婚した現夫人が私の妻の知人であったことから、家庭同士の交際も始まったが、お互いに専門も違うことではあり、特に私は小説を発表するようになってからは、小説家の友人など社会的に面倒であるらしく、博士の方から敬遠するような景色が見えた。それゆえ、私は令嬢の結婚式に招かれたのを多少不審に思った。しかし私としては、私の小説の愛読者である美しい令嬢の晴れがましい結婚の席に連なることは喜ばしかった。宴も終わって、新郎新婦を中心に控え室の方に引き上げたのを塩に、私もおいとますることにしたが、若い夫婦に挨拶して出ようとすると、宮村博士が私を引き止めた。お礼などを述べながら、私を部屋の隅に案内して、娘のことで相談したいことがあるので、近く尋ねたいが、いつご在宅か、と尋ねた。お嬢さんってマリコさんのことで？新婚旅行から帰る前に、ぜひご意見を伺いたいことがありますが。家に帰ると、私の妻は結婚式の模様を根掘り葉掘り尋ねて、宮村さんの奥様もこれで20年来の重荷を下ろして安心なすったことでしょう、と、それこそ自分が重荷を下ろしたように吐息した。それで、私もマリコ嬢が幼少の頃母を亡くして継母に育てられたことをようやく思い出したようなわけである。私は妻の話を聞きながら、博士の相談したいというのは夫人に関係あることであろうかと想像した。博士は翌日の晩、電話をかけて訪ねてきた。博士はお願いがあって夜分伺ってすまないと、さも言いにくそうに、髪の薄くなったために広くなったような額をハンカチで拭いながら、風呂敷包みを解き、紙包みをテーブルの上に置いて話し出すのであった。私は人間の体ばかり見ていて、人間の感情や心理の力を的確に判断する自信がないので、実はこれをあなたに読んでいただいて、娘に渡すべきものか、それとも 永久に娘に見せない方が良いものか判断していただこうと存じまして持参しましたが、娘の結婚前からその判断に迷って苦しんでおりましたところ、あなたのように人間の感情や心理を常に凝視している方に診察していただいて決定した方が良いのだと、昨晩お顔を見た途端に気がついて、私はほっとしたようなわけです。特に娘はあなたを尊敬しているのだから、あなたの判断に従って処理すれば安心だとも考えまして。博士は思い余ったことをようやく切り出せたというように軽く探索をしたが、私は不審に思い紙包みを取ってみた。茶色の大きい袋であるが、中には書物のようなものが入っていて、厳重に赤い封筒をしてある。開けて拝見してよろしいですね。いや、私が帰ってから読んでください。何しろ20年も見ないのですから。とさも慌てたように手を挙げて私を制してから、照れくさそうにつぶやいた。若い頃の過失や悔恨を封じてあるのですから、ここで開けられるのはつらい。ご承知のようにマリコの母が亡くなったのがパリでしたから、亡くなる時娘が大きくなったら読ましてほしいとこの厚いノートを残したのです。私には読んでくれるな。ただ娘への遺言、母の意思というものを書きつけてあるのだから、マリコが母を求めるようになったら娘に渡してほしいとくれぐれも頼んで息を引き取ったのです。マリコはまだ3つになったばかりで、いつになったらこれを読めるように成人するか考えれば良縁な気もして、それに異郷で娘と2人残された悲哀や追憶も手伝って、私も感傷的になりもしましたし、どんなことを書いてあるのか好奇心よりも子供を育てていく方針とか、あれの希望などを述べてあるだろうと、読まずにはいられなくなりまして。読むことは信子の意思に逆らうことにはなるが、私は亡くなった信子を感じていたくて、探し求めていましたから、あれが死ぬ日まで書き込んでいたノートに、信子を感じられるだろうとも考えたのです。それを読んだことは良いことか悪いことか今も判断に苦しむが、その時は混迷している私に一種の救いになったのは確かです。私は寂しくなるとこのノートを読みました。まるでノートの中に信子の啓示でもあるかのように熱心に読んだものでした。私も若かったものですから、あなたがあの当時そんな不幸にいられるとは知らずに、ずいぶん友達がいがなかったと恥じ入っておりますと急いで言葉を挟んだ。いいえ、あなたにパリで会ったのは信子が亡くなって2、3ヶ月経ってからでした。それでこのノートですが、信子は一人で転地療養している間に毎日書きつけることを生活にしていたようですが、私はそれを読んで自分の妻をまるで知らなかったことを悟りました。二人で数年共に暮らし、お互いに隠し立ても秘密もなく何事も知り尽くしていると安心していたのに、妻のうちにはそんなに私の知らない秘密が隠されていたのか。妻の心に映った私というものは、そんなに私らしくない私であったかと驚きもし、悲しみもしました。信子が私に読んではいけないと頼んだのは、当然なことだと思う反面、あれがこのノートを書いたのは、決して小説家が創作するようなものではなく、 自己を凝視し反省して、自分では育てることのできない娘に母親の愛のこもった意志や希望を伝えようと真心を込めたものであるから偽りはないはずだとも考えて、私も自分を作り変えるほど反省しました。その点、この手記を読んだことはあれからも許されたろうと思いますが、このノートを何回も読み返すうちに、私も娘に読ませる手記を書いておこうと考えました。こう思う父の心を書いておこうと、そして書きましたが、その書くことが私の精神を鎮めることでもあったものですから、そのあなたの手記もこの袋に入れてあるのですか？いや、それは結果から見ると信子のを読んで自己弁解をしたようなものになったので、と博士はまたしても困ったように微笑して続けるのであった。この紙袋を封筒で閉じたのはずっと後のことでした。日本へ帰ってから再婚する決意をした時、すべての過去を一応きれいに清算して家内を迎えなければ今の家内に申し訳ないと思って、結婚披露の時、夜会服を着ているマリコを見ると、若かった新子がそこに立っているような気がして、年甲斐もなく狼狽しましてね。あの色は新子も好きで、パリに着いた年の天朝節に大使が州都の旧友であった関係で大使館の晩餐会に招待されたが、披露宴の時のマリコと同じような夜会服で出席したことなどを思い合わせて、娘の結婚する日にも意思を実行しなかったことを新子から責められるような気がしました。お笑いください。娘の穏やかな幸福を動揺させないための処置だと自己弁解するが、娘に悪く思われたくない利己心からだろうと密かに自責の念にも苦しみまして、ちょうどその折あなたのお顔を見て、あ、この人に読んでもらって一任すればよいのだと気がついたような次第でした。私は博士の思い切って打ち明けてくれた話にすっかり感動した。多少腑に落ちないところもあったが、博士の私生活の秘密に属することではあり、その手記を読めば、あるいは博士の逡巡や苦悶の原因がもっと明瞭になるであろうと考えて、こちらからは聞くだけで質問しなかった。ただ手記を読んで博士の求める判断をするのに必要なことを尋ねたに過ぎない。それでお嬢さんはお母さんの亡くなられたことをご存じありませんか？知っております。今度の縁談も新子の父が月城さんと知り合いだった関係から出発したようなわけでした。家へ帰るなり、私は急いで書斎へ上がった。紙袋の中のノートを一刻も早く読みたかった。赤い封筒を注意深く壊した。紙袋の中からは水色の表紙の分厚いノートが3冊出てきた。一種薬品の匂いが鼻をつくようにするのは、封じる前に博士が医者らしく消毒したものであろうか。薄水色の光沢のある表紙のノートは私にも見覚えがあって懐かしい。パリ大学の学生がみんな使っているもので、紙も厚くて上等である。表紙の上には無造作に1、2、3とペンで書いてあるばかり。その1を私は開けてみた。最初のページには男のような明確な書体で、ペンで 我が娘に書き残す。これを書くことが今の私の生活である。幸いに生きて日本に帰れたら、苦悩の日の良い記念ともなろう。死す覚悟をして日々暮らしてこそ、全開する奇跡が恵まれるかもしれぬ。しかし死すとも思い残すことなし、我が赤ん坊のほかには、と書いてある。次のページには若い婦人の写真が貼ってある。午後服の半身像に真珠の首飾りをしている。控えめにつつましやかな様子で遠くを眺めているが、澄んだ特徴のある瞳をしている。言うまでもなく、マリコ嬢のお母さんその人であろう。パリで撮ったものらしく、やや色あせているが、大きい目から鼻にかけてマリコ嬢そっくりである。私はこの肖像を眺めながら、若い婦人が娘に残す手記に我が写真を重複しておいた心情をいろいろ想像して、胸が熱くなった。娘に自分は幸せだったと告げたい母の心が悲しく微笑ましい。私は次に第三のノートを見た。第一ページには簡単に、神様お慈悲をありがとうございますと書いてあるばかり。その短い言葉の前に私はしばらくとどまった。次のページには写真が貼ってあったのであろうが、剥ぎ取った跡が無残に残っている。どんな写真があったろうか、誰が剥ぎ取ったのであろうか、私は好奇心をそそられた。それとともに、このノートを読むことにますます興味をそそられた。